種ラジっていうのは何だか分かります？分かります？分かんないでしょ、聞いてね。
どうもオレンジです。
ご唱和ください、我の名を。ウルトラマン Z 面白かったですね。ポンです。
世の中全部歌にしよう、種ラジよろしくお願いします。
お願いします。
週刊ドラマ語りのコーナー、気になるドラマの感想考察思いつきをしゃべります。
はい、
今回はですね、 NHK のスペシャルドラマ、少年トラジローのスペシャルですかね、が面白かったことを受けて、まあ若年スピンオフみたいなことをちょっといろいろ語っていければなと思っているんですが、まあ先に、はいはい、最近何見てんのみたいな話で、なんか今ウルトラマン Z の話しましたが、はい、どんな感じだったんですか、終わったんですか。
いやもうなんかさ、冗談みたいな感じでウルトラマン Z の話をしていたのが夏頃だったななんてちょっと最近振り返ったりもしましたけど、
うんうん、はいはい、
いや久々にね、ウルトラマンシリーズ、仮面ライダーシリーズ、あとまあ戦隊もの、僕
はいはい、
バカみたいなんですけどね、大人になった
休日の朝やってるやつですね、
はい、そうチェックしてて、まあ、うん、もうでもチェックしててって言い始めて数年経つので結構
大変。あ、数年ででも済んでるんですか。ちっちゃい頃からずっとってわけじゃないんだ。
あ、だからまあちょっと余計な話だけど、うん、子供の頃はまあ見てたわけ。はい、もうほんと古い時はもう、うんうん、まあウルトラマンはね、それこそちょっと僕が現役だった頃は、ウルトラマン80ぐらいがちょっと見れたぐらいで、あんまり見れてないんですけど、
はいはい、
仮面ライダーとかはさ、まあ、またこれも間が空いてるんだよね、なんか。
うんうんうん、
で、戦隊ものはさすがにさ、やっぱこう、大学生とかは見ないわけ、そういうのは。ちょっと忙しい。
見なくなりますね。まあ、高校生でも見るか見ないかってことですね。
そうそうそう。はい、テレビも僕なかったし、見てなかったんですけど。だけど、なんかちょっと大人になって余裕ができて、なんかおもちゃ売り場点検とか僕よくしてるんです。
時々。点検、はいはいはい。
何今売れてるかなとか、そういう、ね。そういうののついでで、戦隊ものとかも、もう時代劇を見る感じっていうの。気持ち良い。なんかさっぱりみたいな感じのために結構見てたんですけど、うんうん、やっぱこう時代を表してて、うんうん、まあまたこの話はしますけど、うん、例えば人が死ななくなったりとかね、表現として。うん、なんかいろいろ変わってきてるのがあって、うんうん。でもね、ウルトラマンはね、なかなかちょっとその僕のなんか気持ちに合わなくて見れなかったんです。なんか恥ずかしくて。そういうのがあったんですけど、今回ちょっとたまたま見ようと思って。見たんですけど、うんうん、なんかなんていうのかな、パシフィックリムってわかります？
わかりますよ。ロボ対怪獣。
そうそうそう。はい、まあ、日本が築き上げた巨大ロボットっていう文化とか、うん、怪獣っていう文化を、うん、もう外国の人が好きに、うん、予算使って、とっぷりこってり作ったみたいな、そういう映画ですけど、うんうん、そういうものへの、なんていうかこう、逆憧れみたいな、逆フューチャリングみたいなのが、結構詰まってる作品に実はなってて。
へーとか。
特撮好きが見てると、あ、こういう表現入れてんだ、みたいなこととかが結構楽しい物語だったり、あと、まあ、出てくる組織がこう、まあ、まあ、いわゆる、なんか、国というか、世界連邦でやってるような大きい組織じゃなくて、小さめな自衛組織に近い感じのものがあるんですけど、
うんうん、
まあ、ちゃんと丁寧に軍隊描いてるみたいなところがあって、まあ、無論その、ひどいという指摘をされればそうかなっていう面もあるんだけど。
ひどいってどこら辺がですか？
まあだってやっぱ単純にね、予算がないからチャチに見えるし。
ああ、そういうこと
か。あと筋書きもね、だってその組織と怪獣との関係性がやたら近いとかさ、まあ近所で必ず出てくるとか、そういう、まあ従来的なね、問題はあるけれど、まあただなんかそのちょっと、あ、こういうのが今ウルトラマンとして作られてるんだっていうことも含めて、なんか胸熱な展開がちょっと続いてたので、うん、ちょっと面白かったですね。
うん、
ドラマといえばドラマです。じゃあまた
別の機会に、
その辺の特別の機会に。
の
機会は、はい、長くなりました、はい。
来年ですかね。僕も最近ネットフリックスで話題になってるクイーンズギャンビートっていうね、
差が出るな、
チェスの女王についての、まあ、幼少期にね、いろいろ依存症にかかったりとかして、家族関係とかも、まあ、捨てられてしまって、養護施設に入ってみたいな、いろいろ悲しい暗い過去を背負っている少女がいかにしてこうチェスの王女になっていくのかっていうストーリーがね、面白いし、いろんなやっぱり諸問題について考えさせることにもなるしっていう意味でよくできてる作品。
ドラッグ付けになってるやつだよね。
そう、先進安定剤をその養護施設でもらってしまって、はい、そこから依存症になってて、はいはい、でその後出てた義母というか、お世話になったところでもお母さんがアルコール中毒で、それによってアルコール中毒になったりとか、いろいろと、う
ん、時代の音楽がいいんだよね。80年代ぐらいのなんか
音楽もいいし、やっぱ衣装とかね、うん、あの美術の写し方とか作り方もね、すごいいいので、あのこれがだからヒットしてるっていうのは素晴らしいことなんだけど、なぜか日本では韓国系の、まあどれもいいんだろうけど、韓国系のドラマとかアニメとかが上位になってるって、うん、日本だけなんですよ。クイーンズ・ギャンビットがそのランキングの上位に入ってないのって
まあまあ別にそれは個性だからいいけど、すごい、まあ、こういうのも面白いからね、うん、見たらいいんじゃないですかね。
うん、面白かったです。ということで、戻りますよ、はい、日本のドラマに。
はい、
今回の扱うドラマは、特集ドラマ、少年トラジロスペシャルということで、以前ですね、1年ぐらい前かな、少年トラジロという、全6回ぐらいの多分、ドラマが放送されまして、その時もね、ちょっと、タネラジでも語ったんですけど、まあ、そこでは他のいくつかのドラマと一緒に感想みたいなことを語ってみたんですけど、まあ、言わず知れた国民的映画、男はつらいよの主人公である車虎次郎というね、キャラクター、厚見清さんが当時演じておりました。それの少年時代を描いたドラマ、少年虎次郎というもののスペシャル版でございます。虎次郎を生んだ山田洋次監督がご自身書かれた小説を原作として、岡田義和さんが脚本を担当しましたという作品ですね。うん、だからまあ、みんなが知っている虎さんの、まあ、ちっちゃい頃の話っていうところで、うん、山田洋次監督が後から作り出した作品だったりします。で、まあ、僕感想としてはやっぱり、まあ、僕トラさんっていうか男はつらいよをフルフル見てるというわけじゃなくて、まあ、なんかつまみ食いみたいな感じでいくつか見て面白いなとか、最後の方とかね特に見てていいなとかと思ってたんですけど、その、まあ、登場人物少年期と青年期と、まあ、トラさんトラさんがあるんですけど、両方ともなんかやっぱり似てる感じの子をちゃんと起用して、その子たちもちゃんと演技がいい感じだったりするので、ところどころその、育った先の厚見清演じる車虎次郎っていうのが透けて見えるからこその、なんか後々につながる感動みたいなものがあったりだとか、あとはそのなんだろうな、少年時代からまあある種寅さんの要素っていうものが少年時代に片付られてるみたいなストーリーでもあったりするので、そういうもの、少年時代のその人そのものっていうのはそんなにこう年老いてからも変わらないのかみたいなこともちょっと考える、自分自身の少年時代と、まあ今そこまで寅さんぐらいまで年齢いってないですけど、そこまで変わらないもんなのかなみたいなことを考えさせてくれるようなドラマだったりしますし、まあその中のね一要素としてのなんか寅さんが女好きというかね、いろんな人に恋をしていくみたいなところのストーリーの、まあ、一部というか、ベースとなるものっていうものを、まあ、母親との関係というか、母親と実の母親というよりは、まあ、お世話になった、なんだ、父親は実のお父さんなんだけど、お母さんは別の人なんですよね。外で、あれ、実のお母さんっていうのは、
うん、
あれでしたっけ、そういうお店の方なんでしたっけね、あれって。
そうですね、芸者の子供 で、ね、映画版では宮古町長さんが演じてましたね。
あ、今回山田真帆さんがね演じられていて、うん、またそれはそれで良かったんですけど、まあそういうお母さんとかとの関係、実のお母さん、その後にお世話になって井上真帆さんが演じるお母さんとの関係性みたいなものが後々の寅さんにもつながっていくみたいなところを描いてくるっていうところも、なかなかいいけど、それは直接つながるもんなのかなともちょっと思いつつみたいなところですね。あとは今なかなか見かけないような家族関係というか、結構その井上真央さんのあれは弟なのかな、おいちゃんってあれは何でしたっけ、
おいちゃんっていうのは虎次郎のおばさん、おじさんおばさんだけど、
ですよね、
だからお父
さん側でしたっけ、
お父さんの弟ってことかな、だから
弟とその奥さんですよね、うんうん、おいちゃんとおばちゃん、そうですよね、そういうところとのなんか近所付き合いとか親戚付き合いというのも結構密接で、裏にある工場のね他工社長とかの関係性とかも結構密接な、その今はなかなか見かけない、まあ場所によってはもちろん残ってるんだろうと思うけど、家族関係とか地域との関係性みたいなのがなんか描かれてるっていう意味でも新鮮なドラマだなというか、今見ると懐かしさもありつつ新鮮だなと思うものでもありますし、あと実際そのね街並みが、まあ当時の柴又のね、景色とか、そういうものが思い起こさせるようなセット組みなのか、街並みの撮り方なのか、そういうところも含めてちょっと面白い作品でな やっぱりなんか懐かしさもありつつ、今他に並んでいるドラマと比べると新鮮さもあるなみたいなところが、感想だったりするんですけど、ポンさんは見てみて、うん、見たんですよね今回スペシャルって。
そうですね。
どうでした？
いやー、なんかあれだよね、こうちょっと答え合わせ的発想で見ちゃう嫌いが自分にあるなと思ったりもするんですけど、でもなんか見てて思うのは、なるたけやっぱそういうのを忘れなきゃなって思っちゃうね、こういうのって、うん、なんかトラさんの影って、それはトラさんなんだけど、トラさんの影をどう払拭してこの一つの物語として見たら面白いかなみたいな、
なん
かこうその辺がこう、まあ今日の話にもつながってくるかもしれないんですけど、その、何、一キャラクターというか、トラさんっていうこう、幻影の人ではなくて、そこに存在してる人として、どういうふうに楽しむかっていう視点で、僕はなんかこう、まあトラさん役の彼とか、なんかとても魅力的に感じたりもしたし、なんか、おいちゃん、まあね、みんなが知ってる、松間達夫みたいな、そういうイメージとはまた別で、こういう人たちがいて、なんていうかこう、まあ、なんていうのかな、ちょっと変わった子供だけど、こう優しく見つめるみたいな、まあ、映画版と同じなんだけど、これを新規で、設定として楽しむこととかもできて。
あ、そうですね。うん、男つらいは見てなくてもね、確かにね。
そうそう。前のこの、5話シリーズだったみたいですけど、2019年の10月ですから、本当に1年前ではあるんですけど、なんか、その一つのシリーズの中としての楽しみが、見れたような気がします。
ありがとうございます。そうですね、単独でも確かに面白いドラマでもあったかなとも思うし、全然知らなく、大気を知らなくても、ここから、まあ、男は辛いように入る、まあ、なんか今で言うとスターウォーズにおけるマンダロリアンみたいなね、ここからまた元のシリーズに戻って、めちゃくちゃこの先ドラマあるじゃんみたいな楽しみ方はもしかしたらあるかもしれないんですけど、そういったその今回の、まあ、トラネントラジローみたいなものが、なんかどうしてこう今ドラマ化、まあ去年の話ですけど、ドラマ化されて、さらにスペシャル化されてみたいな、なんでこういうふうなことが実現したんだろうなっていうことをちょっと考えてみたんですけど、まずなんかまあ作り手が山田洋次監督だったからっていう、その山田洋次監督自身、男はつらいよっていうシリーズを作ったあの方が、まあ少年時代を書いてみたいと思ったからこそなんか成り立つみたいなところはあると思っていて、他の人、山田洋次監督がもし亡くなっていて他の人が作るとなると、これだけの人気作になり得たのかなっていう、まあ今二次創作とかね、いろんな形の、その元となった作品をヒントとして作るみたいなパターンありますけど、やっぱりなんかこのストーリーは山田洋次さんだからこそ、愛着を持てるものになったのかなと。だからそのスターウォーズにしても、ジョージ・ルーカスが関わらなくなってからのスターウォーズってどうなの論争っていうのは結構あるんだけれども、そういう作り手自身が後のスピンオフ作品的なものに関わることができるっていうのはかなり幸せなことだなと思ったりとか、あとは実際その人気シリーズとしてね、日本国内、それこそ2019年から20年にかけてかな、新作としてね、トラさんがなんか思い出の映像を切り張りする形で、新作として公開されたりもしましたけど、今も持ってこう愛され続けているような映画だったからっていうのはちょっと大きいのかなと思ったりとか、あとはその映画の中でもあまりこう少年時代みたいなものをシーンとして描いてたんですかね、これって映画の中であったりします、少年時代の話って。
少年の姿で俺も完全に見てないですけど、
そうそう、
少年の姿では出てきてないけど、はい、例えばその宮古町長さんね、その実のお母さんと会うっていうくだりとかは、はいはい、まあ出ては来たりするんですよ、
う
ん
う
ん、
もう立派な寅さんになってからですよね。
そうそう、だからまあ本当のお母さんを探すみたいなくだりでね、だからそうそう、そういう意味ではこうつながっているし、もちろんこれは原作というか映画見てる人へのサービスみたいなことも含めてでしょうけどっていうのもありますが、でも確かに子供の頃そのものを描くっていうのは、なんか部分的にあったかもしれないけど、ちょっとざっと見る限りはなんかあんまりね、わからないですね。
なさそうですよね。あとなんかまあ、トラさんのホームタウンみたいなのが設定されてるから、柴又っていう場所で映せば、ああ、トラさんだっていう、そのすぐに思い出せる感じみたいなのもあったりするのかなとちょっと思ったりしました。まあ、これはあってもなくてもどっちでも あり得るかなとは思うんですけど。
ちなみにこの、 まあ、元となっている、うん、悪ガキ小説、虎次郎の告白というのは、2011年、
うん。あ、そんな前なんだ。
の1月からこう、うんうん、何虎さん DVD マガジンってさ、ディエゴスティーニ的なものが。
はいはいはい。
で、そこで連載されていた結構毛だらけ小説虎さんの少年時代というものを、まあ、解題したものだそうですね。
へー、じゃあ2011年その雑誌がなければこの企画もなかったってことになるんですかね。
う
ん、
そうね。なんかもしかしたらこの、この少年虎次郎の元になった作品を書くきっかけ、単にこういうの出しますからっていうふうなことだけではない何かきっかけがあったのかもしれないですけど、
うんうん
うん、まあ多分ね、40年目ぐらいな時に出た本だとは思いますが、なかなかね、うんうん、厚見さんがいない世界をどういうふうに付け足していくのかっていうのは悩ましいところもあるとは思いますけど、
うんうん、そっか、2011年ってすごい気になるな、
うんうん、ね、ファンが読みたいだろうっていうふうな気持ちもあるかもしれないし、まあ彼がやっぱそのもう一度寅さんの世界に浸ってみたいっていうのもあったのかもしれないですよね。
結構最近の山田洋次監督の作品はもうどれを撮っても最後の作品にしてもいいと思うぐらいのこう気合のこもった作品が多い気がしますね。しますね。来年のそのキネマの、うん、何でしたっけ、単天地じゃなくて、志村けんさんがね、出演予定で沢田研二さんに代わった菅田将暉さんとの作品がありますとありますけど、
うん、
この辺とかもかなり思いがこもってる感じはしますよね。
キネマの神様ですね。
あ、キネマの神様だ。で、まあ虎次郎についてその、まあ、ドラマ化できたのはなんとなくその、まあ、さっき言ったみたいな山田さんがご存命だったりとかいろいろ様相はあるけど、まあ、虎三人のね少年たちが見事なあの少年時代と青年時代と、あとまあさくらもなんか いい感じの子見つけてきたと思いましたよね、結構ね。
そうね。まあ見つかったから作られたっていうのはちょっとなんでしょうけど。まあ、
でもドラマ化するにあたってそこがなんか納得感ないと難しくないですか、結構。
いや、だからきっとそれは探したでしょうし、うん、あと、うん、まあ顔、多分これつけてんだと思うけど、ほくろね。
あ、そうね。
ほくろを、そうそう、つけているから、うん、まあ、うんうん、なぜ虎次郎が生まれたかの答えではないかもしれないけれど、やっぱでも、うん、少年虎次郎を生む努力はしたんだと思いますよ。まあ、まあ、一旦作品でっていうね、小説ってのは生まれてますけど、ドラマという意味では、やっぱ彼らがいなかったらちょっとできなかったっていうのはきっとね、後付けだけど言えますよね。
あと実は実のお父さんのマイクマさんも結構に、実のお父さん役のマイクマさんも結構似ているんですよね、なんとなくね、雰囲気がね。
あ、え、そうなの？実のお父さん。
え、似てません？違う、実のお父さん役の、
トラさんに
俳優さんね。そう、トラさんに似てるってこと。
そうね、だからちょっと薄味の顔がいっぱい出てくるんだよね。
すごいイケメンなんだけど、うん、ちょっと怖い感じもありつつ。
目のくりって人、うん、した人じゃないよね。
そう、はいはい、あそこら辺だからね、お母さん井上真央さんで、まあ、ものすごく目クリッとした方だけど、まあ、血がつながってないからって、だからさくらちゃんはああいう顔つきになった、なんかいろいろそこら辺のところはすごい納得感があるキャスティングになっててすごいなと思ったりしましたけど、
うん、
そういった、まあ、今回ですね少年虎次郎という形で、まあ、若かりし頃をもともとのドラマからのスピンオフ、まあ、映画からでもいいんですけどスピンオフ的に作った作品、それをまあ僕はまあ若年スピンオフと、これ適切な言葉がちょっとうまく浮かばなくって、少年スピンオフって言っちゃうとね男の子っていうイメージがあるから、男女問わずなんか若かりし頃を描くようなスピンオフみたいな感じでこう定義して考えてみると、他になんかそういうドラマってあるかなと思った時に、例えば古畑任三郎のちっちゃい頃を描いたもので、古畑中学生っていう、あれはジャニーズの人かな、山田なんとかさんっていう人が確か主演した気がしますけど、うん、作品古畑のちっちゃい頃から実は謎解きをしていた古畑少年っていう話を作っていたりだとか、あとはガリレオシータっていうのかな、これはガリレオのエピソード0の話で、この動画は三浦春馬さんがね演じてたんですよね、福山雅治さんが演じているガリレオというキャラクターのまた大学生時代のかな話みたいなものをエピソードとして作っていたりだとか、他にもその、逆にですね、年齢を重ねていった先っていうところで、これはドラマ化されてませんけど、金田一少年の事件簿っていう漫画に対する金田一37歳の事件簿っていう年を取った金田一、
ね。逆バージョンってことね。
そうそう、事件簿みたいなのあったし、あとはまあずっと長くやってるっていう意味では、北の国からとかもスピンオフではないですけど、その、若い頃とね、年取った頃と、両方とも楽しめるような。 そうそうそう、ドラマになってるのかなっていう意味合いではちょっとあの扱ってるものとしてはちょっと近しいものがあったりするのかなと思ったんですけど、なんか他にその、うん、なんかポンさん浮かぶのあります？ドラマ、若年スピンオフドラマみたいな
ので、
うん、
まあだからあれよね、その、うん、こんなの いくらでもへりくつ言えるから、多分そのいやいや朝ドラが好きな人はこの辺は結構大事なポイントだと思うんですよ。
はいはいはい、ちょっとね、ちっちゃい頃から描いて、
そ
う
そ
う、今は
大きい、僕はさあんまその大河的な物語ってそんな好きじゃないし、あと、
あ、そうなんだ、
キャラクターに特化するものとかもあんまり得意じゃないから、うん、まああんま見てないんですけど、
うんうん、
例えば朝ドラだったら必ず誰が子役やるかとか、大河もそうだけど誰が子役やってるかね、その子供の時、
まあ、最近はね、そのまんま結構人気のある俳優さんがずっとやってるパターンも多くなってますけどね、ちっちゃい頃
から。まあまあ、あの、ものによって、あの、古い時から前後してるのはあると思うんですけど、うん、だからまあそういう風な観点で言えば、まあ、北の国からもそうだし、朝ドラとかもそういう風に前後させているのはあるから、うん、まあ、うん、ってのはあるんだけど、この、多分今回のポイントっていうのは、まあ、あの、トラさんはちょっと独特で、49作も41歳の設定のままずっと続いてるっていう、あの、謎のサザエさん世界観があるから難しいんですが、なんていうのかな。本来ドラマって、あるこの時期とか、この事件の時を描くっていうのが、まあ、ドラマの描きたいところなんだけど、あえてそこじゃないところに時間軸を移すっていうところが、この今回の若年スピンオフの意味なのかなというふうに捉えるならば、やっぱその、
うんうん
うん、何本来旬である時期じゃないところを拾ってくるっていうのが、まあ、
うん、
若年スピンオフっぽいところだとは思うんです。
なるほど、なるほど、うん。でも要素がちょっとあるっていう、その主人公とか登場人物の、
そうそうそう、
なんかエッセンスはあるみたいな。
うんうん、だここでその二次創作に行くか、作る意味があるっていうふうにするかが、やっぱこの作り手の、なんていうか、腕の見せ所というか、
うんうんうんう
ん、なんかね、別にそれいらないだろうっていうものを無理やり作るようなこととかしちゃうとさ、なんか、
うん、
これはあの必要ありませんでしたみたいな、
うん、
あのその 3D のドラえもんやっぱりいらない方が、入れない方が良かったですねみたいな、そういうことになりかねないので、まあちょっとあれはもう全く意味が違いますけど。
Stand by me.
そうそう。だからまあ例えば、あの、こち亀とかは、
はい、
あの少年時代のエピソード、これまあ、普通の本編中に出てきますけど、
ね、
やっぱ彼が子供。
ドラマの中に出てきます？
あ、こち亀は、アニメ版がありますけど、あと、まあ、ドラマ版もあるけど、
はい。まあ、香取慎吾さんバージョン出てきます、う
ん、あんまり、そこはあんま無視してください。
あの、あ、漫画ですよね。漫画を見たことあります。
漫画としては、いっぱい、そのね、名作もありますけど、うん、あれやっぱり、あの、少年両津勘吉が、どんなことをやってたかってことはすごく意味があるし、
うん、
亀有という土地だとかそういうことを描くのにもとっても重要な役割を果たしているから、うん、土地
って大事な気すんだよな。
そうそう、まあこれはスピンオフじゃないけど、なんかまあだからこそまあ本編に入れるぐらいの重要な意味があったというふうには思いますよね、
うん、
ここではだから想定しえなかったスピンオフでいいスピンオフっていうのが何かってことだよね、きっとね。
なんかやっぱある種、まあ人気がある作品であるっていうことを前提として、その中における、うん、そうですね。どこのエピソードを選ぶかっていうところはかなり大事な気がしますね。
ちょっと、オレンさんに考えてもらいつつ、俺あの、今現状の手持ちの情報で、小学生半沢直樹っていう漫画がすでにあるっていうことが、あの情報としてゲットしましたので。
これ漫画なんですか？
はい、漫画で、ね、あるんですよ。半沢直樹くんは元気でちょっぴり土下座が好きな小学4年生。大人なんて銀行に委員になる前の半沢君はこんな感じだったっていうことで。
土下座好きじゃねえよ別にあいつ。すっげえこう抵抗してんじゃねえか。
まあ半沢直樹君、まあここはまあ国民的キャラクターですから。だからキャラクターなんだよね、はい。強いキャラクターが存在するとやっぱりこういう風にスピンオフを作りたくなる。まあ僕が知ってる当時盛り上がってたのはあの、うん、カットバセ清原君っていうですね。
あれは別にスピンオフでもなんでもないでしょ。
いやスピンオフでしょ。だって
マジで
清原っていうキャラクターをもうだって、うん、あの、野球選手としてさ、もう立派なのに、はい、ここがなんか漫画化さ、まあ、てかコロコロコミカそんなことで言えば、この若年スピンオフの宝庫ですから。
クワタとかラモスとかね、見ましたよ、ちっちゃい頃確かに。
でも、いっぱいやってますけど。
あれはスピンオフというのかわかんない。
スピンオフでしょ。だってそのキャラクターがもう一人歩きしてるんだから。
石井久一的なものとはちょっと確かに違いましたね。
難しいのは、まあ、何進撃の巨人学園みたいなさ。 そういうのを、ねはいはい、どっちに入れるのかなっていうのもあります
ね。約束のネバーランドそうですね、別のやつとかありますね、
うんうん。まあまあちょっとそこまで入れちゃうとなんなので、まあ、あのカットバス清原くんはまあカットでお願いしますけど、さあ、これちょっと余計なこと話しましたけど、なんかありますかこれ、他に。
なんか、やっぱりこう、ね、ヒーロー性のあるキャラクターとか、のあとはまあなんかやってることが分かりやすくかつこう少年時代と重ねられていくキャラクターみたいなので言うと、うん、あの木村拓哉さんが演じている賢治役のねヒーローであるとか、うん、米倉涼子さんがやってるドクター X であるとか、うんうん、あの相棒の右京さん水谷豊さんがやってる右京さんのキャラクターとかはやっぱり結構こう描くこと、まあ、ドクター X についてはなかなか医療系なのでね、どこまでっていうのはこうありますけど。
ドクター X はね、実は俺ほぼ全部見てるんですよ。
あ、そうですよね。そうだそうだ、ポンさん。どうです？
なぜかよくわかんないですけど。で、
ちっちゃい頃の話。
最近のドクター X はもう、なんつうの、わけわかんないことになってるんですけど、
まあ、と
やっぱ最初はその、何その、なんかね、紛争地で、医療をしてた女性が、まあ、日本にやってきて、病院で、まあ、いろんな現場との軋轢とか、権力関係に立ち向かうみたいな筋書きがあったから、このドクター X っていうのは一体誰なんだっていうね、まあ、彼女のことになるんですけど、だからその一枚の写真があって、その中に、紛争地域の人たちと米倉涼子が写っているという写真があるんですよ。
へー。
だから、彼女が若かった頃、どんな風に、まあ、頑張ってたかとか、例えば、その、何彼女が大学病院とかで、学んでた頃とかの物語をするんだったら、まあ、一つ意義もあるかなとは思う。
それ映画にやりますね、きっとね、テレ朝なら予算あったら。
だけどね、今のドクター X のノリだったら、まあ、本当に無駄なサービスシーンがバンバン出てきて、いや、ここが問題なんだよ、結局。そのサービスの一環じゃん。このスピンオフの難しさ。
そうですね。ファンサービスがね、そうそう結構、そうですね、で、
うん。キャラクターを推していくっていう風な構造と、あと、テレビ局の、まあ、要は、安価な、さ、その、宣伝もいらない、世界観もいらない、うん、新しく作る必要すらないっていうことの一環にもなっちゃうから。
だから、でもそれはそれで嬉しいんだよな、やっぱな。うん、
そうね、まあ、ファン的にはね。まあ、だそういう、ドクター X はそういう、あの、観点はあるから、まあ、作る意義もあるし、うん、まあ、ちょっと見てみたくはあるよね。
うん。うん、うん、うん、
うん。そうね、相棒ね、相棒は、もう、あれじゃない？あの、なんかタイムマシンに乗ってさ、相棒の右京さんが若かった頃に、めちゃくちゃなんかキレキレた時に、どういう解決をしてるかっていうことを右京さんがタイムマシンで覗いてるみたいな、そういうのどう？
ちょっとあの、非現実、あの、ファンタジー性を入れちゃうとそれはそれでなんかプラスアルファ、リアリティを補填する何か。相棒ものですか？そうか。うん、
まあだからそうね、テレ朝系のものはやっぱそのキャラ立ちするものが。
これ難しいのはやっぱり他の比較して考えたときに、例えば今ヒットしている観察医朝顔とかのスピンオフ若い頃見たいかっていうとそうでもないし、あとはポンさん好きだったあの、この前の新宿の記憶デカでしたっけ、記憶刑事。
ああ、はい。記憶操作。
記憶操作と、記憶操作でいいんでしたっけ、北尾路欣也さんが出てたやつ、うんうん。あれとかの若い頃のスピンオフ見たいかっていうとそうでもないじゃないですか。あれそうでもない？
まあまあ、いやだから、その結局さ、この話のその周囲っていうのが、まあ本当テレビドラマ感、世界観の中にあるよね、やっぱりね。
今はそうですね、うん、ドラマで、ドラマからドラマっていうのを考えてますね。
だから若い頃、うん、そう、例えば今全然関係ないけど、あの、ライフ、
人生の
コントの中で、あの、内村さんの子供の頃の、うん、朝ドラっていう設定の夜ドラで、
はい、
うっちゃんっていうのをやってますけど、まあなんかああいう風に子供の頃を描くことの、なんていうか面白みっていうのは、まあ何かしらあるのかなとは思うんですけど、
うん。
なんだろうね、だからその人がどういう風に生まれ育ったかっていうことを知りたい人ってことよね。
うん、うんうん、そうですね。だからちょっと浮世離れしてる感じっていうのはやっぱ半沢直樹とかも含めてですけど、あるなっていうのは思いますよね。うんうん、なかなかそのドラマを見てるだけで、まあでもね、うん、その人を理解できるとは思えないようなというか、うん、
あえて語らないところにまあドラマの本来は僕は魅力はあると思うから、そんなこと全部言うなよっていう気持ちはまあ、うん、
確かに
あるんですけどね、うん、まあそういうことで言うとあのウルトラマンシリーズで言えばですね、ウルトラマン太郎、太郎なんかは うん、あれ、あの、父と母出てくるでしょ。あれ、実、あいつだけが実の息子ですから。
あ、他は違うんですよね。他はね、エースもそうですし、レオンも。
他はあの、親戚ぐらいだと思うんですけど、そもそもどう生まれるか知らねえけど、だから、あの、太郎がちっちゃかった頃とかのエピソード、はいはい、映画版とかで出てくるんですよ。
え、太郎のそのテレビシリーズの中ではもう育って活躍してる太郎しか出てこないんですか、うん、若い頃とか描かれない？
そうそうそう、当時は出てこないんだけど、映画版でちっちゃい太郎とかが出てきて、うんうん、こう、腕っぷしを鍛えるみたいなとか。
あれ、ごめんなさい。すごい初歩的な話になっちゃうんですけど、はい、人間状態になってる太郎っていうのは、そのちっちゃい頃から育ったウルトラマン太郎が変身の術を覚えて人間になってる状態ってことなんですよね、あれね。
東光太郎は、いや、これは人間体がいるんです。はい、基本的には、はい、昭和のウルトラマンは、もともとウルトラマンと人間とは別で、はい、人間体の誰かがいるんですよ。そう、だから、例えば。
乗り移る仕組みなんだ。
はい、はい。早田隊員ね、最初の、こんなウルトラマンの話ばっかりしてるけど、早田隊員とかだったら、早田さんがいて、うん、で、うん、まあ、命を落としたわけですよ。
はい、はい、はい。
だけど、そこで命を私のせいで亡くなったからあげようっつって復活する
みたいな。はい、はい。あ、そう、呪術改正みたいな話なんですね。
そうね、そうね、そういえばそうかもしれないね。まあ今はちょっと違うんですよ。なんかいろいろ、もうちょっと死なないパターンとかもあったりするんですけれど。そう、だからな、まあ、その子供の太郎っていうのは、関係ないわけ。地球の、乗り移る人とは。
その、だからちっちゃい頃を描かれてるっていうのは、その宇宙の方の太郎のちっちゃい頃が描かれるってことですね。そうそう、人間の並行して描かれてはないですよね、そこはね。
そうそう。まあ、でもその場合も、うん、ほら、ウルトラの父と母がいるじゃないですか。
はいはいはい、います
、ね。だからその、ね、必然性というか、単に角がでっかいだけみたいなさ、うんうんうん、そういう父のチューブラリン感をちゃんとこう描けるみたいな、そういうことはある。
そういう意味ではそうですね。トラさんに置いてける、まあお父さんのキャラクターとかってもう亡くなってるからね、そこは描かれなかったけど、今回ドラマでちゃんとチューブラリンになってたところを埋めたっていう意味合いはあります。同じですよね、確かにね。
そう、まあでもね、なんか埋めれば埋めるほど、その、フィクションの魅力っていうのは本当に失う。なんか俺否定的なことばっかり言っちゃうけど、そんな気はするよね。まあ、ちなみにちょっと、他の例で言うと、例えば、釣りバカ日誌とかも、う
ん、はいはいはい、
新入社員、
浜ちゃん。
浜崎伝介っていう、うん、まあ、スピンオフというんですかね。もともと映画版の釣りバカ日誌を連続ドラマにして、まあ、入社したての社員ということで、
うん、浜田岳さんがね、演じて、
はい、演じて、まあ、社長役を西田敏行さんがやるみたいな、なんかちょっと、
ね、そうですよね。
感動の出会いみたいな感じもありますよね。っていうのもまああったりはしますね。
なんかいろいろあると思うんですよ。バカボンのパパとかブラックジャックとか、なんかちょっと浮世離れしたヒーロー性のあるキャラクターの少年。でも今の話を聞いていて、うん、なんか元々の作品で親のこととか親戚演じのことは一応描かれてはいるけど深掘りされてない作品みたいなのに鉱脈がある気もしてきましたね。うん、まあ、幼なじみとか
なんで作りたいかよ、うん、本当に。俺はもうね、悪いけど、いらないと思ってるから。
いや、でも、だって、これだけ二次創作とかコミケとか流行ってるっていうのは、そういう埋めたいっていう願望が人間誰しもあるってことだとは思うんですよね。埋められるもの。それはもちろん、いろんなパラレルワードがあっていいんだけど、うん、うん、一つなんか、それこそ山田洋次さんがやるんだったら、これは精神になるわけじゃないですか、正しい歴史としての。
そういうのがね、なんか不自由にする気がするんだよね。なんか、全然ちょっとまた変わりますけど、機動戦士ガンダムってあるでしょ、
うん、はいはいはい、ガンダムあります
か。ガンダムも、うん、まあ、要は本編が、これがすごいけど、まあ、最初、うん、ガンダムを、アブノが見つけて乗るみたいなところから始まるんだけど、要は戦争の途中なわけですよ。もうすでに始まってるところから始まるわけ、物語は。だから、何かの始まりがぴったりそこから始まるわけじゃなくて、やっぱすでに世の中はあって、社会は動いている中で物語が、うん、まあ、ピックアップされてるっていうさ。まあ、要は物語って全部そうだよね、うん、本来的には。ぴったり何かが始まるってないんだけど、うんうんうん、でも大体なんかこう、うん、ゼロから始まりましたみたいなこととかを誰かが言いたがって。で、うんうんうんうん、ガンダムで言うと、最後もう戦争がぴったり終わったところで終わってるわけでもないみたいな物語ですし、なんならこう、うんうん、ホワイトベースが見たところでしか世界は広がらない。だけど、それを、二次創作的に、安彦さんが、ジ・オリジンという形で全部描いている
っていうのは、うん。ああ、そうか、そうか。そういうことだ。まさしく
だ。これは、まあ、彼だから特別に許されたことだとは思いますけれど、ね、うんうん、そのシャアの若い頃っていうのが描かれるっていう物語ではあると思いますけど。
あれって富野さんの許可を取ってるんですよね。
まあまあそう、もちろんそうでしょう。だから、なんか、いろいろドキュメンタリー見てるとガンダムはね、やっぱ富野さんの構造が大きく、脚本も含めて、モビルスーツのデザインとかも書いてるみたいだからね、こんな感じで、ね。
マジか。すっげえ。
だからまあ本当に、総監督と言ってもいいんだと思いますけど。だからまあそういう意味で言うと、なんかこうやっぱ愛情みたいなものとかとかがセットにならないと、単にこう埋めていくみたいなこととかやっていくと、うんうんね、ガンダムのその魅力っていうか、その、うん、部分しか見れないからこそドラマっていうのに奥行きがあって想像したり、深みがあるみたいな、うん、なんかそういうことを、なんていうかこう、うっかりすると破壊しかねないところもありますから、なんかスピンオフはね、うんうん、あってもいいけど、なんか考えてほしくはあるよね、なんかね。
確かにありますね。でもガンダムいけるんだったらなんかエヴァとかもいけそうだなとかなんかいろいろ考えちゃうんですけどね。
そういや、だからやっぱり、まあ意味というとなんか真面目腐ってるけど、なんか面白くないとさ、うん、やっぱ意味ないよね。
そうそうそうそうそう。
埋めようと思ったらだって何でも埋められるんだもん、そんなの。少年なん
か。でも埋めたくなるっていうところと埋める必要性があるって両方を兼ね備えてるっていうところで言うと、うん、まあ、だから少年トラジローなり、ガンダムジオリジンなり、ウルトラマンタローなりは、うまくいってると言えるのかしら。
だからファン心理だよね。なんかこう、人生をすべて把握していきたくなるみたいなさ。なんか、よくわかんないけどさ、ゼルダの伝説ってゲームはさ、もう全部その歴史をみんな決めたがる
らしい、
は
いはいはい。確かに。確かに。
スタートでと。
今やってますもんね。そうだ。
そうそう。
新しい
の、
ね、
マリオだってさ、いつ、何、ピーチ姫が捕まったかを、年表がしたいみたいな人とかいるらしいんだけど、もういいじゃん、そんなこと別に。だけどね。そう。だから、古いヨッシーのゲームとかだと、赤ん坊のマリオが出てきたりするんですけど、
う
ん、
あ、それが
あの、あのマリオの子供時代だったとかさ、うるせえよって思うじゃん。もうだから。
それ背景作り込んでるんですかね、ちゃんとね。
いや、な
ん
だ。それはちょっとわかんないけど、だからね、ゲームが面白いとか、うん、物語として見せたいテーマっていうものが本来だと俺は思うから、なんかそういうことをキャラクター人気で、ややもするともう、ね、なんかどうでもよくなる。だからマンダロリアンとかもきっと、まあこれはちょっと別に若い頃のスピンオフではありませんけど、なんか難しいよね。だから、
これだから歌丸さんとか高橋良樹さんが言ってたのは、うん、マンダロリアンについては、今の一応エピソード6と7の間の話になるんだけど、そこら辺一回置いといて、うん、この広いスターウォーズ世界の片隅ではこういう物語が起こってたんだよっていう描き方をしてたからこそ、かなり自由に描けたし、その分魅力的にもなったって言っていて、で、今、最新シリーズエピソード、シーズン2の最後のあたりでは、かなり今までの作品で描かれてきたキャラクターとか、他の作品におけるキャラクター、まあ、聖子というカノンと言われるね、1,2,3,4,5,6,7,8,9 のところに関わってきそうな話が出てくる分、ちょっと危ないよねっていうか、そこに無理して繋げなくてもいいんじゃないみたいな話はしてましたね。うん。
エピソード 1,2,3 は大変だったもんね、そういう意味ではね。
そうですね、振り返るわ。いろいろ当初の叩かれ具合もそうですし、そうですね、作るの大変だったなと思いますね。
でもな、今、コブラ界が熱いっていうことを考えると、
そうだ、コブラ界もありました。そうだ。
ねえ、ベストキットを見てた人がもうみんな面白い、うん、面白い言ってますから。
まあ、見てなくてもね、みんな人気ですからね、普通にコブラ界ね。
そうそう。だから変な話、コブラ界見て、ベストキットをさ、チェックし直す、うん、し直すとか、まあ、見る人とかも。うん、
全然。
そうそう。
で、間違えてジャッキー・チェンの方見ちゃって、これじゃねえよって言われるとかね、そう。あると思います。
あるでしょうね。うん、まあでもそうか、確かにでもその、やっぱ世界線埋めていくみたいな、だから、うん、ユニバース的な方向性をこれから映画テレビが広がっていくんですかね、もっと。
最近の特にそのネットフリックとか作られるドラマとかではその傾向はなんか強い感じはするんですよね。それこそどうせしちゃった。ドクター、ストレンジだっけ。
やばい。ノーヒントクイズだね、今。何マーベル？
ドクタースリープか。スティーブン・キングが作ったシャイニングの40年後を描いた続編か。
ですね。
映画が作られて。
は
そのね、シャイニングの世界を踏襲したような作品っていうのが生まれてたりとかっていうのがあったり、そういうのはあのいろいろと作られてはいるので、まあ、いよいよその、まあ、ネタ切れとかじゃない新作とかはいくらでも作られてるし、あのあるんだけど、やっぱり予算がどれだけかけられるかっていう意味で言うと、過去のある程度人気シリーズだったりするとかけやすいっていうのは事実としてあるだろうし、まあ、プラスアルファね、現代風に蘇らせる価値のあるというか、古いものはね、なかなか見ないっていう人も多かったりするだろうから、あえて今リブートするみたいな形で、続編を作ることによって、元々の作品で描かれていたテーマであるとか、モチーフであるとかっていうものを現代に蘇らせるみたいなものは結構多かったりしますね。
まあ、なんかね、一口にはないけど、でも、俺ちょっと今思ったのは、なんかあの、若年スピンオフじゃないけど、映画が終わるじゃん。なんか、冒険者みたいな若者が、
はいはい、
でその後に最後そのキャラクターたちが20年後どうなったかみたいなのをさ、チラッとだけやるパターンあるじゃん、
うん、ありますあります。
そう、20年後彼は弁護士となり、地元の黒人の権利を獲得するためには活躍したみたいな、うん、なんかそういう
シカゴのやつねやってましたね。
なんかそういうのを見るとすごい嬉しいけど、はい、ほんのちょっとしかやらないじゃん。
うんうん、うん、
姉のサービスとかすごく俺はいいなと思うわけ。なんかわかんないけど、あの、まあ、実録ものとかだったら特にそういうのありますけど、ただあれを全部描くとさ、きっとなんか粋じゃない感じがあるっていうか、なんかそういう意味でこう全部描く描かない問題っていうのはなんかきっとあるのかなとは思いますし、虎次郎はまあある意味良かった面はあると思うけど、なんか経験にそういうことをやってるとか企画考えらなくて、うん、まあ、今年ね、20周年ですから、みたいなことが言ってるやつがぶん殴った方がいいと思いますから、まあ、その辺は、気をつけて、ね、我々も考えた方がいい。
ドラマ制作者側さんは、まあ、基本的に新作を作ってもらって、どうしてもこうネタがうまい、取れないとか、スポンサーつかないんだよねっていう時に、これだけのね、金脈が実は日本のドラマとか映画だけでもある、漫画でもそうです。あるっていうことを、こう、うまく活用していただいて、企画していただいてもいいのかなとはちょっと思ったりしますけどね。
そうですね。なんかすいません、若年スピンオフの話をしようとしたらそう簡単にするなよって話を俺がしちゃってすいません。
まあまあ僕はあの大学もうどんな作品でもまあ元々の作品を既存するってのはなかなかないことですし、もしかしたら元々の作品の欠点すらも補うようなスピンオフみたいなのを作り得るとは思ってるので、うん、そこら辺もちょっと僕は期待して、いたりしますので、もし聞いてるドラマ制作者の方いらっしゃったら、はい、あのネタに困ったらもしかしたら過去の作品見てみるといいのかななんてことを思ったりします。
はい、
はい、長くなりましたということでですね、今回は、週刊ドラマ語りでは、まあ、少年虎次郎という、ね、作品を元に若年スピンオフみたいなものをちょっといろいろと妄想してみました。お相手はオレンジと、
そうですね、今思いつくのは少年寺内貫太郎とかどうですかね。まだちょっと古いかな。ちょっとやり直します。ポンでした。
タネラジ、また。
Thank you.